魚の浮き袋、漁氷の効果。最近テレビで魚の浮き袋を取り上げた番組をやっていました。そういえば、東洋医学の分野では知られているかもしれませんが、日本ではあまり馴染みがなく、メジャーでもないかと思います。日本でも発売されているのですが、あまり知られてないでしょう。不妊の相談なんかで登場するものです。とかく、女性のせいにされがちですが、文字通り責任転嫁というものです。男性陣も頑張りましょう。おインターネットを検索してみてもあんまり詳しい情報が出てこないので、ちょっとページを作ってみることにしました。あんまり、日本語のもので充実している情報源がないので、百度百科という中国のウィキペディアというべきもの、信頼性が高いので、お参考に少々説明してみようかと思います。医学用語を翻訳機能にかけると、まあ好き勝手な文章がたくさん出てきます。専門用語が多いからだと思いますが、まだまだ、改良が必要なようです。まず、名前は魚氷といって、ニベ科の魚の風性、キグチや、チョウザメ科のダウリアチョウザメ、カラチョウザメなどの浮き袋です。ニベ科の風性、キグチは日本ではあまり食べられませんが、大きくはスズキの仲間です。海でたまに釣れる石持ちもニベ科です。山口県でも釣れます。そして、チョウザメといったらキャビアを思い出す人も多いでしょう。そして、漢方でいう気形は肝腎。身は肝、精は兵。無毒。効能は保腎液性、滋養筋脈、止血、酸を、消臭となっております。保腎液性とは、漢方でいう腎を補うので、精力のみならず、ホルモン系、骨代謝など生命エネルギーの源を補うことができます。滋養筋脈とは筋や血管に栄養や潤いが行き渡るようにすることです。ここがやられると痙攣などが起きたりします。さらに、おけつと呼ばれる血の濁りを取り、止血し、腫れを消し去ることができます。この性質から腎虚活性、産後風景、破傷風、吐血、血泡、損傷、出血、自創の治療に用いることができます。例によって注釈を入れますと、腎虚活性とは、漢方で言う腎が弱いために精液を止めてお口から、骨折が弱く、精液が漏れ出てしまうことを言います。産後風景とは、出産後に手足など各所の震えや痙攣、背中の硬直。ひどい場合には、輪を強く食いしばった状態で硬直が起こったり、背中が弓なりに反ったりするといった症状が出ることがあります。これに使えるのであれば破傷風に使えることは、補足説明の必要は特にないかと思います。そして、血泡とは女性が、陰道より大量出血することを言います。用法用量は煎じ薬だと15から25グラムとなっております。中国量なので少なめに考えた方が良いでしょう。岩材にはドロドロに煮詰めたものや、細かく砕いて粉にしたものを使います。概要としては溶かして塗ります。ちなみに、消化不良、食欲不振、食後膨満感がある人、痰が多い方は使用できません。こってりと体を補うタイプの生薬には、こういった縛りがあることがよくあります。滋養たっぷりなことが常にいいこととは限りません。そうは言っても、とても切実な悩みから、どうしてもこれを使ってみたいという方もいらっしゃると思います。それならば、立根止湯などの加炭作用を併せ持つ胃腸を補助する処方の併用という方法を取ることもできます。消化不良が強ければ、三座子に代表される消毒薬を使うのも有力な選択肢だと思います。漢方でいう精油を足したり、増やしたりする生薬には、しかしゃ、肉樹葉、六条、六角鏡、作用、豪快、蓮子、花臭、等があるので、体質、症、に合わせてそちらに方向転換する方法もあります。面白いところではナマコもその効能を持っていたりします。話を戻して、百度百科をさらに読み進めていきますと、包材セレクションが出現します。これは、なかなか全部訳すのは大変なのと、無理に漢方でやらなくてもいいと思うことも書かれているので、簡略化していきたいと思います。例えば、破傷風の治療について書かれていたりもしますが、現代においては、破傷風と基礎移動を打てば、話は終了してしまいます。しかし、産後風景への有用性は高いなと思います。現代医学でいう、産褥弛緩のことです。弛緩は妊娠高血圧症候群の方の約 1% に発症し、うち妊娠弛緩が半分、分娩弛緩と産褥弛緩を合わせたものが、半分くらいの割合で起きます。分娩全体だと 0.05%。すなわち先進国では2000人に1人くらいの割合で、発生すると言われています。弛緩発作が反復すると脳浮腫をきたし、致死的となりますので、選択肢が大いに越したことはないと思います。上位胎盤早期剥離、排水腫、誤嚥性肺炎、心不全、 脳血管疾患を合併しやすいのも気になるところです。ちなみに、妊娠中の脳梗塞も脳出血も、弛緩、妊娠高血圧腎症に4割ほど続発します。ゆえ、弛緩の後、脳出血が見つかっても、それだけでは脳出血を見落とした、誤診、とは言えないという、厄介さがあります。しかも、弛緩発作直後はちょっと動かしたり、光が当たったりするだけのことが痙攣発作を引き起こして、命に関わる事態をかなりの確率で起こすので、普通は CT とかは取らないのです。というか、ものすごくハイリスクなので取れない。治療としては気道確保、酸素投与、輸液管理、舌損傷の予防。そして薬剤師の専門分野である薬物療法が行われます。使われる薬剤は、抗痙攣薬の硫酸マグネシウム、フェニトイン、ジアゼパム、フェノバルビタールなどの静注や、高圧薬のヒドララジン、ラベタロールなどです。特に、硫酸マグネシウムは非常によく使われるものです。ちなみに、慢性の妊娠高血圧症候群の場合は、メチルドーパなどの高圧剤になります。急性期や発作時に漁氷を使うというのは現実的ではないので、少し症状が落ち着いてから、再発予防も兼ねて、飲んでもらえれば良いかと思います。また、男性の方では、腎の気が不足すると、腎気虚、早漏、無精、異精などが起きることがあります。腎は精液を貯蔵しているので、過度の精行、朱印などで腎気を消耗すると、初期は早漏を呈し、ひどい場合は AD、勃起不全、となります。この腎気虚の特徴は、腰や膝がだるい、腰痛、脱毛、輪がぐらつくなどの症状があることです。このタイプは、漁氷を試してみる価値が特に高いと思います。うちにも改正法という、漁氷を使った健康食品があったりします。健康食品なので、どこにも効能、効果は書かれていないので、買いやすいかもしれません。ちなみに、早漏で多いの刃先の腎気虚、そして肝経湿熱、心脾量虚、心腎陰虚、ではないかと思います。それぞれ特徴を書き足しておきますと、肝経湿熱は、イライラ、尿が濃い、排尿困難、口が苦い、陰部の瘡痍、絶対顔。心脾量虚が、顔色に艶がない、元気がない、痩せている、倦怠感、食欲不振、度路上便、動悸、時間、タム、健忘、絶質が痰。心腎陽虚は、頭寒、腸熱、誤診反熱、口渇、腰がだるい、頭のふらつき、めまい、耳鳴り、尿が濃い、絶質が高です。そして、心腎陰虚についてもう少し補足しますと、これは心脾量虚がずっと続くことによって、さらに重症になった状態ですので、心脾量虚の症状も通常合わせ持っています。もう一つ付け加えますと、この心腎陰虚も肝経湿熱も、尿が濃いという症状が起こり得ますが、心腎陰虚の方は体を冷やすために必要な、水や血が、減少しているせいで熱が溜まっていることによって、肝経湿熱は必要ない熱と水分が溜まっていることによって起こっている点が異なります。ゆえ、心腎陰虚の方は必要なものを補うことによって治療できますが、肝経湿熱の方は余分なものを排除することによって治療します。方向性が逆になりますのでご注意ください。さらに、代表処方も書き足しますと、腎気虚が六角散、肝経湿熱が上三歳風髄丹、心脾量虚が気筒、龍骨、六角などを加える。心腎陰虚が天皇補心丹となります。天皇補心丹は日本でもあるところにはあるものですが、六角散、上三歳風髄丹は日本では、簡単に手に入らないので、少々工夫します。まず、六角散は六錠の、入った製剤を体質に合わせて組み合わせ、上三歳風髄丹の方は短期間であれば、流淡者関東で代用できます。ただし、効果があればすぐ中止し、使いすぎないようにしてください。ちなみに、上三歳風髄丹の、薬味、中に入っている抗生生薬、は、天文堂、生地王、人参、大漠、肝臓、宿舎、流淡、三獅子、最古、の9つです。なるべく日本で使用されている表記に従って書いてみました。前半の天文堂、生地王記、人参、大漠、肝臓、宿舎までが、三歳風髄丹のもので、後半の流淡、三獅子、最古が、紙、生薬を追加した部分です。漢字も、実は、日本語表記が上三歳風髄にで、中国語表記が上三歳風髄丹です。髄の字が微妙に違います。人参もあっさりめの補気薬当人に置き換えてあったり、写真の表記が違ったり、龍淡も龍淡草雨や中国語で龍淡草と書いてあったりといろいろあります。 歴史が長いせいか、ある程度の基礎知識がないと、読んでもわからないようなことが、漢方には結構あるものなのです。というわけで、詳細は専門家にご質問ください。この処方自体を製造して売ることは、現在の日本の法律ではできませんが、確証薬を買ってきて、自宅で作ることは可能です。どうしてもという方は、作る手間と煎じる手間と合わせて、かなりの労力になりますが、使用できなくはないです。